さんおはようございます。ミキです。2024年1月11日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、今朝も寒いですねなんだろう、年末は全然雪が降らない、年末年始雪が降らなくて、こちらの方はすごく過ごしやすいお正月だったんですよ。それが一気にお正月終わったあたり、三が日が終わったあたりからもうどかどか雪が降るようになって、それに伴ってすごい冷え込むようになってしまったので、寒いです。長野にね、お越しの際はかなり着込んで来てください。というわけで今日もやっていきたいと思います。そんな寒い中ですがやっていきたいと思います。今朝のニュースでございます。スペースでお聞きの皆様にはすで、に記事が、共有されております。そちらから行きましょう。一番右側の、記事から行きたいと思います。今日はですね、ちょっといつもと違ってというか、教育界隈なんですけれども、日本にいる人たちにもちょっとね、日本にいる、外国人の人たちにもちょっと注目をしていきたいと思います。で、1月1日にあった能登の大地震ですね。その時の、皆さんのね、様子をが記事になってきているので、その辺をね、皆さんとみんな、共有していけたらいいなと思います。それではちょっと、一番右側の記事からいきましょう。こちらはですね、FNN プライムオンラインからの記事です。1月9日の記事ですね。行ってみましょう。外国人労働者も被災。お金がない。家族から帰ってきてほしい。被災のベトナム人仲間と再会ということで、ちょっと見ていきましょう。イットの取材班が訪ねたのは石川七尾市内の小学校。このイットっていうのはフジテレビ系列でやっている情報番組ですね。イットの取材班が訪ねたのは石川七尾市内の小学校。教室で避難生活を送っていたのはミャンマー出身の15人の女性グループ。ミャンマー出身の避難者、家にいるとき地震あってみんなで逃げてきた。15人、なかなかの大きなグループだと思うんですが、みんなで逃げてきたんですね。彼女たちは暮らしていた寮で被災し、避難所まで逃げてきたという。ミャンマー出身の避難者、怖かった。何も考えられないで逃げてきた。怖かっただろうなと思います。日本で働く外国人にも同じように襲った地震。ミャンマー出身の避難者、家おったら安心じゃないと思って、逃げようと思って自分の荷物とか取りに来た時に写真撮ったんですね。その写真はちょっと載ってないですね、こちらには。翌日寮に戻ると玄関前の塀が倒れ、自転車は下敷きに。台所には食器が散乱し、室内も障子紙が破れ、壁の至る所に亀裂ができていた。ミャンマー出身の避難者、びっくりしました。ここ安全安心する。ここっていうのは避難所のことですね。ここ安全安心する。でも一番は早く家に帰りたい。親には心配させたくないから大丈夫ですってそれだけ言った。切ないですね。親には心配させたくない。やっぱり海外へのニュースもね、能登のこの地震について大きく報道されてると思うんですよね。で、心配させたくないんですね。そうだよね。もう少し行きましょう。遠い母国で暮らす家族には心配をかけたくないと、ミャンマーにいる家族にはビデオ電話で近況を報告していた。家族からは本音が。女性の姉、日本の地震は怖いね。女性、戻ってきてほしい。女性の姉、地震が心配だから戻ってきてほしかったよ。 そうですよね、本当にそう。避難生活もすでに1週間が経過。今欲しいものは、ミャンマー出身の避難者、欲しいものは特別ない。欲しいのは水だけ。飲み水は大丈夫、でもシャワー浴びてないから。実は彼女たちには本当に欲しいものがあった。欲しいものはずっと暇してるから、食べたり寝たり、これかっこトランプしたり。1月3日は仕事だったけど、地震で仕事はまだダメって言われた。この欲しかったものね、本当に欲しいものは仕事というふうに書いてますね。ちょっともう少しいきます。彼女たちの職場が食品工場だったため、水道が復旧しないと仕事ができないのだ。食品工場の断水ね、まだまだ続いているのかな、どうなのかな、まだこの今の取材の時点では仕事がないと。水がダメだから、お肉のセンターだから、水触らないとダメだから、水がダメな間はどうもできないから。工場が稼働する、する目処が立たず、トランプやカードゲームをしながら日々を過ごしているというミャンマー出身の避難者。仕事に戻りたい？戻りたい。本当に戻りたい。普通に戻りたい。仕事行ったり帰ってきてご飯作ったり、それがやりたい。欲しいのはただただ普通の暮らしだそうです。一方、石川能登町の能登町能登町の縫製工場を訪ねると、片付け作業中のベトナム人女性で技能実習生のロティ・フォンさんの姿があった。ロティ・フォンさん、地震の時道が全部壊れた、津波もあった、一緒に日本人の車に乗って避難したけど知らない人。津波被害に遭った能登町で危険が迫る中、同僚のベトナム人女性らと中学校に逃げ込んだという。でも一緒に日本人の車に乗ってきたんだけれども、知らない人たち同士で乗り合わせてきたということらしいですね。避難所の中学校を訪ねると、同じ縫製工場で働く技能実習生たちの姿があったと。無事を確認し笑顔を見せるが、彼女たちの悩みは、仕事が欲しい、お金がない、頭が痛いということだそうです。ベトナムで待つ、家族への仕送りができないと、早く、仕事に戻りたいと願っていたという記事になっております。切ないですね。遠く離れていて技能実習生なので、期間はあれども、まだ 何十年ってね、暮らしている人たちではないはずなんですよね。技能実習生なので3年という、短い期間の中でのこの、まあ、怖いというか、まあ、地震の体験になったんじゃないかな。ね、で帰ってきてほしい、そこを送り出している家族もね、帰ってきてほしいなんていうふうに言われたらね、ちょっと寂しくなっちゃったりとかするんじゃないかなと思います。でもこの取材を受けていた人たちは、それでも同じ国の人同士で集まってね、避難できている状況なんだなっていうのがね、分かりましたね。もう一ついきましょう。真ん中の記事になります。こちら NHK です。 NHK からのものになります。能登半島地震、外国人の被災者、今後の生活に不安訴える人も、ということでちょっと見ていきましょう。今回の能登半島地震では、石川県内に住む多くの外国人も被災しています。避難生活を続けている人の中には、支援へ感謝を示す一方、職場も被災する中で今後の生活に不安を訴える人もいます、ということで見ていきましょう。石川労働局によりますと、県内で働く外国人労働者は、おととし10月末の時点で11,450人と、多くの外国人が製造業や慢性的な人手不足が続く介護・福祉の分野を支えています。国籍別ではベトナムが最も多く4321人と、全体の3分の1以上を占めています。今回の地震で被災し、石川県穴水町かな、穴水町 穴水町でいいですね、穴水町で避難生活を続けているベトナム人のルオン・ドク・チンさんが7日オンラインのインタビューに応じました。チンさんは4年前に来日し、卵の仕分けなどを行う工場で働いていて、地震が起きた直後、共同生活を送る他のベトナム人と慌てて自宅から外に出たところ、近所の人たちから津波が来るから逃げるよう言われ、一緒に高台に避難したということです。うん、一緒に避難できたんですね。これは良かったと思います。まあ、近所の人たちにもね、声をかけてもらったっていうところ、すごく大きいと思います。もう少し行きましょう。その後、近所の人たちと一緒に避難所に移り、夜を明かしたということです。チンさんは避難生活について、外国人に対しても皆日本人と同じように接してくれ、差別もなくとても親切だと話し、支援に感謝を示しました。そうなんですよね。やはり避難所に行くこと自体に躊躇する、ためらってしまう、外国の人も多いんですね。それは何でかっていうと、避難所がわからない、避難所がどういうところかわからないっていうこともありますし、日本人と一緒に生活するとか、日本人、自分たち外国人が使ってもいいのか、まずそこから疑問を持つ人も多いんですね。あともう一つは、避難所に行って支援を受ける、水をもらう、食べ物をもらう、これ全部無料でできるんだけれども、お金が発生してしまうんじゃないかという心配があって、なかなか避難所に行けないっていう実態もあるようです。私も2019年長野県で大きな台風の被災をしてた地域があったんですけれども、その地域の外国人の人たちに、インタビューした時も似たようなことを言っていましたね。日本人ばかりいるところに自分が行ってもいいのかどうかっていうのもあるし、ちょっと怖いっていう部分もあるなんていう風にね、声を聞いたことがあるので、まだまだやっぱりそういう躊躇してしまう人もいるということです。ただこのチンさんは日本人もね、同じように接してくれた、差別もなかった、とても親切だったなんていう風にね、声が聞けているので、これいろんなところに届くといいななんていうふうに思います。で、この NHK のこの記事なんですが、ニュース、NHK ニュースウェブイージー、優しい日本語で書かれているサイトもあるんですけれども、そちらにも同じ記事が優しい日本語で記事になっているので、いろんな人に読んでもらうといいななんていうふうに思います。記事もう少し続けますね。一方で職場も被災したため、今後仕事がなくなったり解雇されたりするのではないかと心配しているということで、ここで働いている人たちや留学している学生たちが一日も早く仕事に戻り学べるように手助けしてほしいと述べ、支援を訴えていましたということで、そうですね、まだまだこの今週末かな、大学入試のための共通テストがね、控えていますけれども、留学生だったりとか、外国人、働いている外国人の方にも、支援がね、すぐに、届くといいな、なんていうふうに思います。でですね、今日、こちらニュースをお届けしたんですけれども、被災している、能登関連、能登の能登半島地震の関連の被災している人たちの様子がわかるニュースをね、発信している方もいらっしゃいます。ツイッター現 X でもね、それをちょっとまとめてね、発信している方がいらっしゃいます。土井義彦さんです。この土井義彦さんは NPO 法人の多文化共生リソースセンターの、代表理事だったりとか、NPO 法人多文化共生マネージャー全国協議会の代表もされている方なんですけれども、そちらの、方、とても熱心にこの外国人関連、被災した外国人関連のニュースのね、記事を発信していらっしゃいますのでね、そちらもチェックしていただけたらいいなと思います。 それでは最後の記事になります。これねちょっと被災したことでは被災者の関連の記事ではないんですけれども、ちょっと、共有していきたいと思います。こちらはですね SBC 信越放送ですね、長野県内のローカルの、放送局でございます。こちらのニュースです。日本語話せる人を通じて消防に通報、リサイクル工場で火事、外国人従業員が寝泊まりするプレハブ小屋で廃車焼く、怪我人なしと、長い見出しですがちょっと見ていきましょう。9日未明、上田市、長野県上田市ですね、長野県上田市のリサイクル工場で火事があり、プレハブ小屋や自動車が焼けました。火事があったのは上田市戸野城の和合通商の工場で、午前2時ごろ何かが燃えていると消防に通報がありました。火は1時間余りで消し止められましたが、敷地内のプレハブ小屋と数台の廃自動車が燃えました。警察によりますと、敷地には台所や風呂が備え付けられたプレハブが複数あり、出火当時は外国人従業員とみられる8人がいたということですが、怪我はありませんでした。現場にいた従業員は日本語が話せず、日本語を話せる人を通じて消防に通報があったということです。警察などが火事の原因を調べていますということなんですね。まあ、このニュースの中で、従業員は日本語が話せずというふうに、ね、表現されていたので、まあどのくらい話せないのか、いや、ま、逆にどのくらい話せるのかがちょっと全然わからないんですけれども、まあ多分もしかしたら、実習生なのかな、まあ8人いるといたということなので、そうじゃないのかなとも思いながら、読んでいたんですけれども、まあ話せる人を通じてね消防に通報ができたということで、まあ不幸中の、まあ良かった方なのかなとは思いますが、これがね、この従業員の人たちが、直接ね、消防に通報ができていたらもっと良かったかな、なんていうふうに、心をよぎりますが、通報するときも、実は、日本語が話せなくても、向こうで、切り替えてくれるらしいんですよね。日本語だけじゃなくて、その通話システム、ごめんなさい、通訳システムがあるらしくて、なんかね、消防局の方に聞きました。通訳をしてくれるシステムになっているので、日本語が喋れなくても、自信がなくても、そのまま通報してきてください、なんていうふうにね、聞いたことがあったので、まあでもなかなかそうは言ってもちょっとね、火事が出てて動転しているパニックになっているとなかなか難しいかなとは思うんですけれども、うん、まあ怪我人がなくてよかったなと思います。なので日本語で通報してくれるこの人間、日本人がいたということでね、よかったなとは思いますが、もっともっとね本人がかけられるようになったらもっと良かったかな。ね、もしかしたら、火が小さいうちに消し止められたかもしれないな、なんていうふうに思います。まあでも、廃自動車ということなので、まあ燃えやすかったんじゃないかなとは思いますね。はい。というわけで、はい。今日の記事、こちらの3つの記事になります。はい。というわけで今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半ぐらいからね、ツイッターのスペースでお話をしております。またよかったら明日も聞きに来てください。金曜日はね、もしかしたら雑談していることもありますので、ぜひぜひそちらにも、耳を貸していただけたらなと思います。では今日はここまでにしたいと思います。また明日お会いしましょう。今日も一日、良い一日をお過ごしください。またね、バイバイ。